斉田川夏物語第8回。急に現れた篤彦の姿に3人の女は驚き、一瞬当惑したが、若い女はまた勝ち誇ったように語気を強めた。まあこの店、こんな子供までおるの。よしえはまとわりついて離れようとしない篤彦の方を平手で殴った。篤彦は廊下に倒れ、掴まれていた手が離れた和代はその場に尻餅をついた。そこへ香川藩が出てきた。
どうも賑わしいてならんの。何をおらびよるんじゃ。わしゃ酒も飲めんがい。
女は香川藩と篤彦を交互に見ながら、田舎げな店と玄関を乱暴に閉めて出て行った。香川藩すんまへんな、各うちに一席設けてくれる日や言うのに。奥から出てきたおかみが詫びを入れた。
気にすなや、いろんな宿がおるわいの。それより早うおっつにせんかい。
その時涙顔で出てきたゆきちゃんがおかみさんに謝った。湿っぽい空気を振り払うように祇園中にまた香川藩の声が響いた。
さあめんめに機嫌直せよ。和代もどくれはやめよ。あつぼもお母さんに飛びかかるより暇あったら陽子ちゃん呼んでこんかい。
長かった一日が暮れ、晩餐会が始まった。座敷のテーブルに吉江の自慢の料理が並んでいる。茹でた鯛の身をほぐし、その周りにそうめんを盛り付けた鯛そうめんを真ん中にして、野菜と刺身が添えられている。その料理を見た瞬間、みんなの張り詰めていた空気が一挙に和んだ。
うわー、美味しそう。
おまけに結構いいわ。
厚彦も陽子も珍しい体操麺をタレにつけてすすり、何度もおかわりした。箸を置いた陽子に厚彦は声をかけた。祇園の家で一番涼しいところを知っとる？
泉の上やろ？
と答えた陽子は、
たくもって、
と付け足してクスクス笑った。氷の冷蔵庫代わりの井戸の上に時々ゆでたこが吊るされているのを厚彦も見たことがある。
こんなやつ。
厚彦はいきなり口を尖らせ、額にシワを寄せてみせた。陽子はまた声を立てて笑った。ゆきちゃんも遅れて微笑んだが、目は笑っていなかった。
そうじゃ、今日はみんなにチップがあるんぞ。
香川藩が八尾ら腹巻きに手を突っ込みながら言った。
牛がええ値で売れたご祝儀やけん、これ変話なしにみんなに分けてやってくれや。
わしづかみにした千円札をおかみに渡した。
ほれ、あつぼうとようこちゃんにも。
二人はしわくちゃの百円札を五枚ずつもらった。正月でも盆でもない時の大金の小遣いに、厚彦は嬉しさよりもそれを持っている自分の手に驚いていた。
わしこいつは一丁歌おうかいの。
香川藩はせいせいしていて、そばにいる誰もを楽しくさせた。祇園には夜遅くまで満州馬族の歌が聞こえた。お盆が来て、たけしも守もそれぞれの親戚に行ってしまい、厚彦はまだ追川へは行けない。二人が帰ってくるまでお堂の縁側で雑誌でも読んで待とう。風の微熱が続いているしちょうどいい、そう自分に言い聞かせていた。お工人さんには6時を過ぎると誰も来ない。ひっそりとした広場につくつく帽子の鳴き声が広がっている。更新塔のある入り口を曲がると、縁側にポツンと陽子が座っているのが目についた。
何しよん？
厚彦は少し離れたところから恐る恐る声をかけた。
セミの声を聞いてるんや。
形よく尖った顎を上げたままそう言った。
ああ、つくつく帽子か。
え、今何帽子言うたん？
つくつく帽子、セミの名前や。
え、セミが帽子を着てるんか？
陽子は調子外れの声で間の抜けたことを繰り返した。
それどんな帽子なんや？
帽子とは違うんやって。夏の終わり頃になったら鳴き出すセミの名前なんや。セミは命が短い上に、今頃から鳴き出すつくづく帽子はもうじき自分が死ぬの知っとって、命が惜しい、つくづく惜しい言うて鳴くんや。おじいちゃんが言うとった
けど、つくづく帽子がセミやなんて、帽子みたいな形した鳥か動物や思ってしもったわ。
陽子ちゃんがそな言うんやったら、もう僕鳥でも帽子でも何でもええわ。厚彦は女の子と二人きりでこんな風に話すのは初めてだった。それだけでワクワクした。
セミの声が珍しい町、陽子は大阪のどんなところに住んでいるのだろう。
セミすぐ死ぬのに、なんで生まれてくるんやろな。
なんでやろうな。
厚彦は答えられなかった。二人は黙ったままセミの鳴き声を聞いていた。それがふっと止まったとき、陽子は
また明日な
と言い残し、生垣の間から擬音の中に消えた。厚彦は陽子が言ったまた明日なという言葉に、たけしや守と言い合っている別れ際の挨拶とは違う響きを感じて胸がざわめいた。翌日の夕方、野菜を持っていくふりをして祇園を覗いてみた。
陽子はお工人さんに言っとるで。
和代にそう言われ、厚彦は一旦家に戻ると、のんちゃん雲に乗るを持って広場に行った。絵本でも雑誌でもない一番本らしいやつで陽子に読ませてやりたかったのだ。きっと気に入るだろうと心がすいた。
これ読んでみたらええわ。
のんちゃんゆう子がもみじの木からひょうたん池に落ちるんやけど、そこはふわふわの雲の中なんや。
面白そうな話やけど、うち漢字読めへんのや。
この本かなついとるし、ゆっくり読んだらええやん。
うち一年の国語の時間に水と木を間違えて笑われて辛いことがあった。
陽子は本の話には気を向けないまま独り言のように言った。もしかしてこの題名も読めないのだろうかと思うと悲しくなった。するといきなり厚彦の中に、漢字訳を読めんでもええじゃないかという思いが突き上げてきて、目の前ののんちゃんを捨ててしまいたいような気持ちに襲われた。陽子の陽言うて木の葉っぱの陽やろ。
そうや、生まれた時窓の外に緑がいっぱいあったんやって。
陽子ちゃんは木なんや、木の仲間なんや。ほいじゃきん水と火つくんや。
え、何のこと？わかるように言って。
あのな、木の中には樹液いう水がずっと流れてるんや。理科で習ったとこなんや。
それがどうしたん？
陽子ちゃんの中はいつも水でいっぱいなんや。ほいじゃけに木と水の区別がつかんでも構わんのや。それでええんや。
厚彦は話しながら気持ちが高ぶり、本当にそうなんだという確信を強めていった。
木の中を水が流れているんか？どの木でも？うちその音聞いてみたいわ。
そう言うと陽子は無垢の木のあるお堂の裏に足早に歩き出した。思いがけない言葉に惹かれてついていくと、陽子は両手で木の幹を抱きかかえるようにして耳を押し当てている。
聞こえるか？
声をかける厚彦を制するように唇に指を当て、片方の手で手招きをした。厚彦も反対側から同じ格好で幹を抱え、ザラザラした木の幹に耳を押し当ててみた。風通しの悪い樹下には昼間の熱気が立ち込めていて、じっとしていても汗ばんでくる。
あ、聞こえてきた。低い音やけどザーザー言うてる。
陽子の声に厚彦も真剣になった。やがて厚彦の耳にも小さな鼓動のようなものが間断なく響いてきた。 暮れかけた上空で風がそよいでいる。何百年も生きてきた無垢の大木はその梢に土中深くから吸い上げた水分を送り続けていたのだ。敦彦は陽子の体が巨大な無垢の木と水の音に紛れ込んでしまいそうに思えた。
本当やったな。
うん、初めてやわ。
幹の両側から伸ばしていた二人の手が触れ合ったとき、陽子は敦彦の手に自分の手を重ねた。二人は黙って手を握り合っていた。木の葉を通した月の光は薄く、海の底にいるようだった。その時、陽子は思い出したように言った。
体に流れとる血も音を立てているんやろか。
木を抱えていた両腕で敦彦の体を引き寄せると、
聞いてみて、
と胸に頭を抱きかかえた。陽子の膨らみかけた胸の奥から速い鼓動の音が伝わってきた。
聞こえるか？
うん、よう聞こえる。
興奮しながら答える敦彦の頭を抱いたまま、陽子はまっすぐ立っていた。
陽子ちゃん、息ができん。
しばらくして敦彦は言った。
ごめんごめん。
陽子は手をほどいてくれた。迫ってきた夕闇の静かさの中で、木の外れだけが鳴り続けていた。その夜、敦彦は遅くまで漢字辞典を開いてメモを作っていた。水と木を間違えた陽子のために、形の似ている漢字を選び出して書き溜めていたのだ。右と石、手と毛、学と字、末と実、池と地、王と語、花と死。紙いっぱいに書くつもりなのだが、まだ余白ばかりが目についた。敦彦は今日、理科で習った樹液のことを自分で確かめもせず得意そうに話したことがとても恥ずかしかった。だが陽子と一緒にその音を聞き、本当にあったことを確かめ合えたことが何倍も嬉しかった。たとえのんちゃんの雲を雪や雨に間違えたとしても、陽子は本当に賢い子なんだ。敦彦は湧いてくる憧れと胸苦しさを抑えられなかった。